と思いますが、教会は神に熱心に祈り続けていた。教会は神に熱心に祈り続けていたという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちはアンテオケにおける教会の始まりと、そこの弟子たちがいかにしてイエス様に会って成長したかということを見ましたね。で、彼らこそ周囲の人たちからキリスト者、クリスチャンと呼ばれた最初の人たちですが、で、それはバルナバとサウロによる教えの影響が大きかったと思いますね。ただ、でもその彼らの始まりというのは、バルナバやパウロといった、サウロといった指導者たちによるものではなかった。それはもうこの迫害を逃れて出ていった、信徒ですね。聖書では聖徒って言いますが、これクリスチャンのことです。その彼らによって、しかもその中の大多数はユダヤ人だったわけですが、そうではなくて外国人の弟子たち、その信徒たちによって、しかもその幾人かによって撒かれた種から、このアンティオケの教会は始まっていた。主の御手は信仰と聖霊とに満たされた人と共にあります。それは今日も例外ではない。主は今日も御言葉と聖霊によってご自分に近づく者と共におられ、ご自身の栄光を表される。そこで今日の箇所を見ていきますが、アンテオケ教会がそのようにして異邦人たちを中心に築き上げられている間、ユダヤではどういうことが起こっていたのか。教会に対する迫害がユダヤでは続いていた。そしてついに使徒の中からも死者が出たわけですよね。もう一度一節二節のところ見てください。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。剣で殺すとは、その旧約聖書から言うならば、その人が間違った教えを人々にし、偽預言者的に間違った教えをし、そして人々をもう一緒にそれについていった場合には剣で殺されなければいけないって聖書にあります。まあ、間違った教えではないんですよ、信仰者からすると。でもそのユダヤ人たち、まあヘロデもそういうことも分かってたのか分かってないのか、剣でヤコブを殺した。このヤコブはヨハネの兄弟とありますね。ゼベダイの兄弟のことですが、彼らは、このヤコブとヨハネはペテロと共に人たちの中でもリーダー的な存在でしたよね。イエス様が山に登られてその姿が変わられた時、それはイエス様が変わったというのは、イエス様がもともと持っておられた栄光の姿に戻られたって言った方がいいでしょうけれども、ヘルモン山などと言われますが、そこでこう姿が変わられた時にイエス様はこの3人を連れて行かれた。またゲッセマネの園で祈っておられた時も、イエス様はこの3人を他の人々よりもさらに近くに置いておられた。そのうちの一人のヤコブがこの時剣で殺されたというのですから、エルサレム教会には大きな緊張が発したに違いないですよね。皆さんの中で誰かが病で亡くなったのも悲しいですよね。でも誰かがその信仰のように迫害で、その剣で殺されたって言ったらどうですか。この時ヤコブを殺したのはヘロデ王とありますが、それはヘロデ・アグリッパ一世のことですね。使徒の働きの後でもアグリッパって出てくるんで、それは二世のことです。その後ですね。ここではヘロデ・アグリッパ一世のことで、彼は紀元 AD の37年から44年までユダヤを治めた人物です。で、彼のおじさん、ヘロデ・アンテパスは何をしたのか。いいことをしたってあげたいんですけれども、そうではなくって、彼のおじさんヘロデ・アンテパスはバプテスマのヨハネを殺した。彼のおじいさん、ヘロデ大王は何をしたのか。イエス様の誕生の頃、ベツレヘムとその周辺にいる2歳以下の男の子を皆殺しにした。なんとも残虐な人々、その家系で言えるわけですが、ヤコブを殺したこのヘロデは、教会の中の人々を苦しめようとしてヤコブを殺した。 ですからそのヤコブに個人的にこう何か敵対してたっていうよりもこの教会全体を主の教会をこう迫害したい苦しめるためにそのことをした。それはユダヤ人たちを味方にするためですから、ユダヤ人たちが自分たちの異端として言っていたわけですよね。この弟子たちのこと、イエス様についていく者たちを異端視していたわけですから、その敵対していた教会を苦しめるためにヘロデはその指導者の一人ヤコブに手をかけて殺した。さらにはペテロも捕らえにかかったというんです。3節4節そのことが記されていますね。それがっていうのはヤコブを殺したことですね。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。ヤコブの死をユダヤ人たちが気に入っているのを見て、ヘロデはペテロも捕らえにかかる。で、もうその、この短い文章ですよね。そしてペテロはあっさりと捕らえられてしまう。なんかもう自分から捕らえてって言ったのかって思ってしまうぐらいもうあっさり書いてますよね。ペテロは捕らえられた。で、この流れでいくとどうですか？以前ペテロたちが捕らえられた時には御使いがね彼らを助けてですね、で宮に行ってまた語りなさいっていうことがあったわけですけれども、この流れでいくとどういうことがイメージされます？ペテロがヤコブと同じ目に遭うのは時間の問題ですよね。杉越の祭りの後、この祭りの間だとその人々の間にね、その、混乱が起こるとまずいので、その祭りが終わった後、民の前にこのペテロを引き出すことで、彼もおそらく殺されていたことでしょう。ところがですね、6節から10節のところ、ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間に寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいと言うので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて言った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一第二の栄章を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。こんなことあるのかって思いますよね。私が読んだことのある本のブラザーユンという天国の人っていう本のね、そのブラザーユンっていう兄弟は中国で牢に捕らえられた時に、そのようにして彼はもう不思議なように万兵たちはいるんですよ。でも彼らは見ているようなんだけど見えていない、もうそうやって私は出ましたっていう本を見たことがあります。もうそういういろんな奇跡がね、彼だけじゃなくて中東でもいろんなところで起きてるのは知ってるんですが、そういうことを読んだことあるんで、じゃあだからといってここで起きてることを説明できるかって、奇跡としか言えないわけですよね。ですからこの出来事自体に説明を加えるつもりはないわけですが、ただこの時ペテロが前の時も幻見た時にお腹が空いて夢心地になってってこう寝ていたわけですが、この時も寝ていた。このことが起こったのは夜ですから、彼が出される前夜ですか、夜ですから、彼が寝ていたって言っても、まあそんなに不思議には思わないですよね。私たちはみんな夜寝るものじゃないですか。でもどうですか？次の日には、いや次かどうかわからない。でも間もなく、まあでも分かってますよね。祭りがいつ終わるかわかるわけですが、次の日には自分が民の前に出されることを彼は知っていたと思う。ヤコブに起こったことを考えるならば、 そう寝てもいられないんじゃないです？普通の私たちの常識的に考えるならばですよ。ペテロは寝てたわけなんですが、もしそれが私たちだったらどうです？あなたならどうですか？次の日どうなるか。ペテロは助けられた後、ヨハネ、これはマルコのことですが、ヨハネの母マリアの家に行きますが、そこで大勢の人が集まり祈っていました。ですから彼らが徹夜祈祷会でもしていない限り、もうしていた可能性も大いにありますが、徹夜祈祷会でもしていない限り、それは夜であってもまだ早い時間帯と言えるでしょうね。いや、仮にそれが真夜中であったとしても、それが明け方であったとしても、このような状況の中で、皆さん、あなたならば、ペテロのように眠ることができたと思います？いや、もう疲れてたんだよって、もうそう、疲れてたら眠れるかもしれない。でも、本当にそうですか？ペテロは16人の兵士という、まあ、厳重な監視のもとですね、すぐ近くにいたのはこの2人の兵士ですが、その間で寝ていた。そしてそれは彼がいかに、わからないですよ。ここにそういう説明はないですから。でも私が思わされるのは、寝ていたってあえて書いてるわけですから、彼はいかに自分の身を主に委ねていたか。このことを受け入れていたか。主に対する彼の信頼を私はここで教えられる。思わされる。激しい嵐の中で寝ておられたイエス様のように。寝るという行為は、もちろん怠惰の印として使われますよね。寝るのは必要ですよ。でもそのエクストラの寝るっていうことですね。いつも寝てるみたいな、そういう、その怠ける的な、そのあれで使われる場合もありますが、でも聖書を見るならば、私たちが寝てる間にも、主は働いておられる。眠る方ではない。ね。ダビデがあんなに嘆きの中でも、でもね、その主の中で、臨在の中で、寝ることができる。主から平安をいただくことなしに眠れないことは多々あるでしょう。このこと、あのことが心配になって眠れないこと。私はこう一つ、そのペテロがどうこうすごかったとか言って言いたいんじゃないですよ。眠れてたのは、主の御手が彼と共にあった。彼も信仰と聖霊に満たされて歩んでいた主からの平安をいただいていた証拠ではないかと思うんですね。話を戻しますが、御使いがペテロを離れた時に、ペテロは我に返ってこういうわけですね。11節。今確かに分かった。主は御使いを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちからが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。だからこの後彼を待っていたのは災いなわけですよね。でもその災いから主が御使いを通して助けてくださったと彼はこう言うわけです。悟るわけです。御使いに語られ導かれている時には、それはペテロには幻のように思えた。そうでしょうね。私のさっきの夢じゃないで、夢でよかったじゃないですけれども、ペテロの場合はそういうふうに、あ、これは何だろう、だからもしかしたら御使いも細かく、はい、次これしなさい、これしなさいって言ってくれたのかもしれないんですけれども、ぼーっとしてたのかもしれない。そういう中で、でもそれ、門の外に出た時、それが現実であることを知った時に、ペテロは、ああ、これは主のなされた救いであると悟るわけですよね。で、悟った彼は何をしたか。仲間たちのところへと急ぐ。12節から18節のところ、こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。ところがペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。彼らは、あなたは気が狂っているのだ。彼ら経験済みですよ。ペテロが以前の、そのさっきも言いました、あなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかりだと言っていた。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。 しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それからそのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行った。牢にいるはずのペテロが突然門の自分その家の門の外に立っていたのですから、女中のロダが驚いたのも無理はないですよね。突然ですから、しかも夜どんどんどんどんって言って、ああもしかしたらユダヤ当局の人かもしれない、なんと思ったかのかわからない。でも行ってみるとペテロがそこにいる。驚いたのも無理はない。彼女の知らせを誰も信じれなかったのも理解できると思います。祈っていましたがね。でもさすがにこんなことが起こったら誰もが驚くことでしょう。でもすでに見たように、このことは夜ですから、夜ですよね、夜ですから騒ぐとどうですか。そこでわーって、あーペテロだってみんなでわーってやってるとどうです。大勢の人が集まっていたでしょう。大勢でなくても騒いだらやっぱしうるさいですよ夜。当然近所にも知れてしまう。ペテロは彼らを落ち着かせて、主がどのようにして救ってくださったかを彼らに話して聞かせて、でこのことをヤコブと兄弟たちにも知らせるようにと言ってそこを立ち去った。このヤコブとはイエス様の兄弟のことですね。ヤコブ書のヤコブのことです。ここで殺されたヤコブではないですね。弟子のヤコブでは、使徒のヤコブではなくて、イエス様の兄弟のヤコブですね。で、彼がいつイエス様を信じたのかはわかりませんが、でもこの時にはすでにエルサレム教会の中心人物になっていたようですね。ですからそのヤコブとその他の兄弟たちにこのことを知らせてくださいとペテロは言うわけですけれども、その後なぜ彼はそこを去ったのか。まあ普通、どうでしょう。なぜそこを去ったのか。まあ普通の流れで考えるならば、まあ、当然ペテロがいなくなったのが分かるのは時間の問題ですよね。ヘロデの迫害の手から仲間たちを守るためにそうしたのかもしれない。18節19節にその続きのことが記されていますね。その迫害の手がどういうものか。さて朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間に大騒ぎが起こった。だから彼らは気づいてなかったわけですよね。ペテロがこう助け出されたと気づいてなかった。だから大騒ぎになるわけじゃないですか。消えたんですから囚人が。ヘロデは彼を探したが見つけることができないので、万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下って行ってそこに滞在した。彼らを処刑するように命じ、これは死ですよね。まあ、今のこの箇所からもペテロが彼を監視していた兵士たちによって助け出されたんではない、見つかりによって助け出された、その奇跡的に助けられたっていうことはここからもわかりますよね。というのも兵士たちをして囚人を逃すというのは自分たちがその囚人と同じ目に遭うということです。で、彼らが処刑されたということは、ペテロは処刑されるっていうのが前提だったわけですね。まあそれを反対にも言うことはできるわけですが、つまりこの兵士たちをしてペテロを逃すならば、彼らはの命を失うことだったわけ。誰がします、そういうこと。一緒に逃げるんだったらまだしも、ここにいて自分たちが騒いでいなくなったっていうっていうことは、次の瞬間自分たちの身が危険なわけじゃないですか。で、事実ヘロデは彼らを取り調べた後処刑に命じる。で、このことは後にパウロとシラスがピリピで捕らえられた時にも大地震が起きたのを覚えてますか。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますっていうあそこですが、大地震が起きた時にもう牢も開いてしまった、門も開いてしまった、囚人たちがみんな逃げてしまったと思い込んだ監視はどうします。自害しようとしましたよね。それはもうどちらにしてもそういうふうな目に遭うからですね。逃してしまうならばね。そういうところからもこのことが明らかですね。ペテロが救われたのは主の技であった。 で、いずれにしろヘロデ、このヘロデ王というのは兵士たちを取り調べた後彼らを処する、処刑にする、彼にとってはヤコブであれペテロであれ兵士たちであれ他者の命は取るに足らないものであった。その行動から明らかなようにね、彼がいかに自分自身を神のように考えていたかが分かりますよね。王として私は何をしても構わない、そんなヘロデに主は裁きを行われる。20節から23節のところ、さてヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従、ブラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を着さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。まあ、もう少しなるかもしれない。日本ではすぐ何かちょっと素晴らしい何かを見ると神ってるって言ってね、神様の神ってるとかって言ったりします。あまりにもこう神様を乱用しているその文化っていうのがすぐ分かりますけれども、その神々のそういう感覚ですよね、あまりにそのこのクリスチャンのあれとは違うわけですけれども、そういう意味では私たちもヘロデとあんまり大して変わらない、そのわかります？私を神だと言わなかっても、誰々神だと言われなかっても、人間の罪っていうのは神を差し置いて私が神となることですから、一緒のことなわけですよね。みんな人間にはそういった面がある。でヘロデはそのような人だったわけですが、ツロとシドンっていうのは今日は地図出ないんですが、そのイスラエルよりも北のところにあるフェニキアっていう地方、先週見ましたね。そこのツロとシドンっていう町、地中海沿岸にある都市ですが、彼らはヘロデが統治するそのユダヤから、特にガリラヤ地方からその穀物を得ていたわけですね。輸入していた。ところが何らかの理由で、このヘロデ王の機嫌を損ねてしまった。で、和解を求めてくるわけです。で、彼らとしては立場が弱いわけですよね。ヘロデは彼らに対して強い敵意を抱いてるっていうことですから、彼らとしてはもうなんとか、ね、じゃないと自分たちはもう食べるものがないって言ってこうなるわけでしょう。ですが彼らはヘロデの演説の際にヘロデに向かって、ああ、神の声だ。人間の声ではないと言って持ち上げた。で、そのことも分かるじゃないですか、人間の心理としてはね。でもそこでヘロデは御使いに打たれて息絶えた。神様にではなくって自分に栄光を期したからだ。神にではなくって自分に栄光を期した。自分がそうやって言われて持ち上げ、それを受けるに値するものと彼が考えたからですね。歴史家のヨセフォスによると、この時激しい腹痛に襲われたヘロデ王はその場でパタって死んだんじゃないです。5日間苦しんだ末死んだと言われていますね。で、この手紙の著者ルカはヘロデがそのようにして主に打たれて死んだの次の節、もうなんかもう何もなかったかのように24節見てください。主の言葉はますます盛んになり広まっていった。教会を苦しめるためにヤコブを殺し、またペテロをも捕らえたヘロデの死は間違いなく弟子たちにとっては追い風ですよね。その迫害者がの長がこう亡くなったわけですから、御言葉をさらに語る良い機会となったことはあえて疑問視する必要はないと思うんです。そういう意味でこの説というのは、主の御言葉はますます盛んになり広まっていったというのは容易に理解できると思います。でもだからといってそういう迫害がなかったらそうか、その広がっていくかってイコールでは考えない方がいいですね。その宗教改革の時もそうですが、主の御言葉は迫害といった逆境の中でこそって言ってもいいかもしれない、中でこそ広まったということはできますね。 人々が本当にこのために生きるか死ぬかって問われた時にこそ、本当の意味でそこで主の御言葉が人々を変えていく。でないと、よし頑張ろう、よし教会のために、よしイエス様のためにって言ってできるものではない。まるでそのようにやっているかのように、教会に人々が大勢集まり、私たちはいろんなものを捧げて何かをやっているかのように、神様を喜んでいるかのようにってなった時の方が実は危険です。私たちの心は簡単に油断して、自分たちが、あ、神様に喜ばれてて、もうその自分たちを神じゃないんだけれども、そっちの方に行って信仰がそこからダーッと堕落するっていうのが歴史のパターンですね。だから言ってる、まあその迫害を喜べっていうのもなかなか難しいわけですよ。でも事実としてその中でこそ、私たちにこの信仰はリバイバルというのはいつもそういう中で、本当に祈りに導かれ、御言葉に聞いて悔い改めから始まっていったのが、もうリバイバルがそうですよね。歴史はそう語っています。でもそのようにして御言葉がますます盛んになり広まっていったっていうのは、まあある意味理解できると思う。ただここで理解が難しいのはどうですか、皆さん。ヘロデの悪とイエス神様のその御手と救い出したりとか、これが交互かのようにこう出てくるわけですよね。理解が難しいのは、ここでヘロデを撃たれた主にはヘロデを撃つことができたわけですよね。なぜもっと早くに、つまりヤコブが死ぬ前にヘロデを裁かなかったのか。ということをどうです皆さん。ステパノだったと思います。その時も見たんじゃないですか。神様そうやってできるんだったら、なぜそうやって助けてくださらないんですか。このことが起こる前になんで塞いでくださらないんですか。神様私の願いを知っていたですよ。なんでここを通らされたんですか。なんでこうやってヘロデを撃つことができるのに、ヤコブが死ぬ前に主は助けることをしなかったのか。言い方を変えると、ヘロデ王をなんで主は撃たなかったのか。その前にタイミングの問題ですよね。もっと早くにヘロデを撃つことはできたわけですよね。もし主がそうしておられたら、ペテロが捕らえられることもなければ、彼が見つかりによって救い出されることで、兵士たちが処刑されることもなかったわけですよね。少なくともこの流れからすると。それならば、これらのことが起こる前になぜ主は残虐な、ヘロデがいい人だったんじゃないですよ。ヘロデはもうすでにそういう人だったわけですよね。心にある、外から入ってきたものが人を汚すんではなくて、人の内側から出るものが怪我してイエス様おっしゃいましたよね。つまりこの中に罪があるので、罪の考えがあるので行動が出てくるわけですね。ヘロデはそういう人であったわけですよね。なぜ主は残虐なヘロデをもっと先に撃たなかったのか。私には残念ながらこうだっていう、主の御心はこうだってはっきりと言える答えはないですね。ここにそう書かれていませんから、それ以上は超えないです。でも明らかなことは、この箇所からはっきりと言えるのは、このような時に、つまりこのように教会にとっては、ヤコブが殺された、ペテロも捕らえられた、そういった逆境と言える中で、ああ自分たちのリーダーたちが殺されて捕らえられたって言った中で、彼らは何をしていましたか。神様に熱心に祈りを捧げていた。彼らはそういった逆境と思える中で、神様に熱心に祈りを捧げていた。ことがうまくいっているとき、皆さん本当に熱心に祈ります？だから言ってことがうまくいかないようにって言ってることじゃないんですが、でも実際どうですか。彼らはこのような中で神様に熱心に祈りを捧げていた。五節、教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。十二節、そこには大勢の人が集まって祈っていた。最初から聖霊が下る前も彼らは集まって祈っていたわけですよね。ずっと彼らは祈っていたわけですが、このことの起きた時にも教会は熱心に祈り続けていた。もともと彼らは祈っていたことでしょう。でもヤコブの死やペテロの投獄はさらなる熱心な祈りへと彼らを導いた。 じゃあ彼らの祈りというのはどのようなものだったのか。彼のためにだからペテロのために祈ってたわけですよね。どんな祈りだったと思います？書いてないですよ。書いてない。熱心に祈っていた人が書いていない。どんな祈りだったと思います？皆さん、あなたならばそのような時に何て祈りますか？もちろんペテロを助けてくださいって祈るわけじゃないですか。そのように祈ったことでしょう。でも、何とかしてペテロの命を助けてください。ペテロを牢屋から出してください。何とかしてペテロの命だけはって言って祈ったと思います？もうそれだったらとっくにもペテロたちもいないですよ、エルサレムには。何のために彼らが残ったのかっていうことですよね。私は彼らその祈りというのはペテロ自身の命を救うこと以上のものであったと思う。以前ペテロとヨハネがユダヤ当局に捕らえられ、そして脅かしを受けて、脅しを受けて釈放された時がありましたね。何度かそういうのがあったので、どの時かって覚えてないかもしれない、具体的には。でも脅しを受けて釈放された時の彼らの祈り見ましたよね。その一部分ですが、使徒の働きの4章のところです。29、30節、後半のところですが、使徒の働き4章の29から30のところ、その脅しを受けて彼らは神様をね、神様がこのクリエイターとしての神様ね、創造主としての神様を崇めてその祈りへと導かれていくんですが、彼らは、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたち、私たちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議をな技を行わせてください。で、その後どうなってます？彼らは聖霊に満たされる。このように主をね、あなたのこの御言葉を大胆に語らせてください。あなたの御業をイエス様の名によって行わせてください。そう祈った彼らは聖霊に満たされて神の言葉を大胆に語り出した。私たちは皆遅かれ早かれこの肉体の死を遂げますね。その死を迎えます。そしてそれぞれ自分の歩みに対して、自分がそれまで歩んできたその歩みに対して主に申し開きをしなくてはいけない。それは、いや、誰かが変わってくれてではならない。あなたはあなたの人生のことをイエス様に対して申し開きをしないといけない。もちろん長寿は祝福です。聖書でもそのように長寿っていうのは祝福だってね、書かれています。じゃあ長寿でなかったらどうなのか、祝福でなかったのかって、そうも言えないでしょう。長寿は祝福ですよ。でもそれよりも大切なのは、主から与えられたこの命を主のために使うということですね。私のためじゃなくて主のために、つまり主からのこの使命に生きるということ。今日皆さん、あなたはその使命を主に聞きながらですよ。もう全部、はい、もうね、この、はい、次これしてあれしてって言ったら分かりやすいんです。そうではないですよね。聞かなかったら分からない。これはどっちなのかなって、そういう中で主の御心を求めて祈って、御言葉の確信を得て、そうやって信仰を持って踏み出していくときに、ああ、主は導いておられた。そういう歩みじゃないですか。でもどうですか、少なくともあなたの人生、あなたのその今振り返った時、あなたの人生はそのように主の御心を求めて主に従ってきたものですか。それゆえに私が考えることをはるかに超えて、ああ、主は素晴らしいお方だ。苦しかったことありますよ。辛かったことは当然そこの中にある。いやー、でもその中でも、ね、もう死ぬかもっていう、そういう中でも、あ、でも主は共におられた。で、その主が共におられたのが幸いだなって、皆さん言うことができるでしょうか。 ある時ヨハネとヤコブが主にこう願いました。これはマルコの10章ですが、でマタイを見るならば彼ら自身というよりも彼らのお母さんがイエス様にお願いしたとも書いていますけれども、まあいいでしょう。ヨハネとヤコブがこう願ったわけですね。イエス様、あなたが栄光の座に着かれるときに、自分たちを一人は右に、一人は左に座らせてください。側近ですよ、右と左に私たち兄弟を置いてくださいっていうわけです。で、その時主は、私の飲もうとする杯を飲むことができますか？私の飲もうとする杯、十字架の苦難の死の杯ですよね。飲むことはできますか？彼らに問われる。彼らは言いました。まあ即答だったのかもしれない。できます言っちゃったっていうようなあれじゃないと思うんです。でも聖書にそう書いてもできますって言ったわけですよね。ヤコブは主から差し出された杯を飲んだ。もう本当にシンプルに剣で殺されたしか書いてないですよ。そのヤコブが捕らえられて裁判があってこうって言って、それこそステパノのようにもメッセージを語ってとか、そんなあれも聖書には取られてない箇所が。もうヤコブは本当にあっさり殺されてしまったかと言わんばかりに殺されるわけですよね。でも彼は主から差し出された杯を飲んだ。ステパノのように殉教の死、その死をもって彼は自分に与えられた命を、使命を全うした。他の人がどう言うか分かりませんよ。でも彼は使徒のやり取りの中で飲みますって言って彼は飲んだわけですよね。そこの杯を使徒の中で最初の使者としてね、殉教の死を遂げました。ちなみにヨハネの場合は彼は長寿ですよね。長生きしました。でも彼は島流しですよ。その島流しでもその島が栄えていたらいいですけれどね。でも違うわけじゃないです。誰も住んでいないその島に一人だけ流されるわけでしょ。ヨハネはそこで啓示を受けて黙示録を記すわけですが、でも彼もそのようにして主からの杯を飲んだ。私たちにはこの世のすべての悪の意味を理解することはできない。なぜ主があの時には救って他の時にはそうされないかは私たちには分からない。でもその分からないということをしてイエス様への不信仰、イエス様への不従順となる理由としてはいけない。分からないから信じないんだよ、分からないから従わないんだよじゃないんです。分からなくても従っておいでって、イエス様はそうでしょ。自分を捨て、日々自分の十字架を置いてきなさい。いや、そうしたらどうなるんですか？次こうどうなるんですか？それが分かったら行きますよ。じゃないわけじゃないですか。むしろ分からない。でもそれを捨てなさい。私についてきなさい。イエス様はそうおっしゃるわけでしょ？全部何も全く分からなければ何も信じることもできないので、その聖書から分かることはある。でもその今言っているその一つ一つの意味について分からないことはある。でも信じていくときに主はその御心を分からしてくださることはたくさんあるわけですね。主は私たちの信仰を、従順さを見ておられる。そして何よりもそのように悪が存在するからこそイエス様が来てくださった。なぜ主よ悪が存在するんですか、なぜあなたがおられるのにこうなんですかじゃなくって、悪が存在するからこそイエス様が来られる必要があった。イエス様は来てくださった。その全ての悪に対する神の裁きをご自分が代わりに受けることで主はその贖いの死を遂げてくださった。その死をもって信じる者を許し、そして罪の中から滅びから救い出してくださった。しおりをみがえり永遠の命を与えることで、また聖霊を注ぐことで、この世の悪にあっても、悪がなくなるんじゃないです、この世の悪は最後まで残るんですが、この世の悪にあっても信じる私たちが、でもだからこそイエス様がいる。イエス様だからこそ私たちと共にいてくださる。この方を愛し、この方に信じ、信頼し続けることで、最後までイエス様の証人としての使命を全うすることができるようにしてくださった。 そのためにイエス様は私たちを捨てたんじゃなくって、私が父のもとに行くことはあなたたちにとっては益だって、聖霊を通して私はあなたと共にいる、ご自身の御霊ですよ、ご自身の霊と思ってあなたと共にいる、この聖霊が私のことを分からせてくれるよ、この聖霊がこの御言葉を悟らせてくれる、この聖霊があなたに力を与えて、どんな時でもたとえ王の前に出されようが、その迫害でもマルチン・ルターのように本当にもうそれでね、死を迎えるその中でも、神様私を助けてください、その命をじゃないですよ、この証人となれるように、イエス様を証し続けることができるように主がしてくださったわけですよね。で、それは祈りを、祈りが重要なキーとなるわけです。祈りは私たちを主に近づけて くれるもの、お勤めのような祈りじゃダメですよ。イエス様との個人的な交わりとしてのイエス様って問いかける、イエス様語ってくださいって御言葉に聞く、その祈りが私たちをイエス様に近づけてくださる、近づけてくれる、祈りを通し私たちは御心を悟り、聖霊の満たしを受ける。教会がそのように祈った時に、今日あなたの祈りの歩みはどうですか？もっと言うと、イエス様との歩みはどうですか？この方のために命を捨てるっていうこと、痛いのは嫌ですよ、痛いのは嫌、痛いのは嫌でも、この方との命を捨ててでも、喜んであなたのためなら命を捨てますって言えるほどのイエス様との関係です。イエス様はもうすでにしてくださったわけでしょ、でケアしてくださるし、これからも約束してくださって、あとは信じるだけですよって、私を信じるだけだ、私はするよって言ってくださって、十字架でも死んでくださった、あとは私たちの方で信じるかどうかなわけですが、皆さん、あなたの今日イエス様への信仰、信頼はどうですか？あなたの愛はどうですか？祈りを通して主はご自身を表し、祈りを通してますます主は私たちを身元に引き寄せてくださいますね。祈りを通して、熱心な祈りを通して主に近づこうではありませんか。お祈りしましょう。